はい、今日はエピソード242ですかね。はい、今日エピソード242は、ポッドキャストヤンキャン FM から、リホヤンさん、リサキャンさんのお二人をお迎えしてやっていきたいと思います。リホヤンさん、リサキャンさん、よろしくお願いします。
よろ
よろ
しし くお
く
願
お願い
い
します。
よろしくお願いします。
お願いします。いや、1ヶ月ぶりくらいですかね、お話しするのは。
そうですね、ちょうど。
いや、そうですね。
ですかね。はい、ちょうど1ヶ月ぶりぐらいだと思うんで、先日はゲスト出演させていただいて、ありがとうございました。
こちらこそ、すぎる。
そうですね、急に撮りませんか？とか、ボードに書いて載ってくれて。
なんか、いいですね。ああいう、当日、募集の当日収録みたいなスピード感、めっちゃ見習いたいなと思いました。
本当、私たち勢いだけで、
そう、
やってるから。
本当、多動性1位なんで、2人とも。
いいっす
シッ
ね。
クスティーンパーソナリティ。
みたいなや
そ
つ。
れ。
ありましたね、そういうやつ。
シックスティーンパーソナリティじゃなくて、なんだっけ、強みのやつ。
あ、違う、あ、そうか、ごめんなさい。早速
なん
間
だっ
違えち
け。
ゃった。なんか違う
なん
や
だっ
つ。
け。本のやつですよ
あ、
ね。
そうそうそうそう。
本買って
ス
コ
ト
ード
レ
が
ング
つい
ス
てき
ファイ
てみ
ン
たい
ダー。
なやつ。
あ、そう
そう
そう、
そう。
スト
そ
レングス
れ
フ
が。
ァインダーです。そうです。
はい。
それ。
ということで、はい。今回、僕らのね、ゆるふわポッドキャスト側にも、お呼びして、僕らゆるふわ側からは、僕、MK 拓也と、あともう一人、トッシーで、お迎えさせていただければというふうに思ってます。で、ちょっと今、ストレングスファインダーで盛り上がりそうなところをぶった切っちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、早速なんですけど、リホヤンさんとリサキャンさん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか？
あ、はい。じゃあ、私から、リホヤンです。リサキャンと一緒に、ポッドキャスト、ヤンキャン FM という、ポッドキャストをやってます。ソフトエンジニアをしていて、なんて言えばいいんだろう。そうですね。フリーランスやったり、今は、実はアメリカのニューヨーク近辺に住んでるんですけど、なので、そこで、スタートアップの立ち上げのフリーランスとしてお手伝いをしたりとか、なんで最近は、もともとは Rails のエンジニアから始まったんですけど、Rails から入って、今は結構 JavaScript、Web 全般やることが多いですね、インフラから。なんか最初の起業家とか、なんか、アイディア持ってる人の最初の立ち上げをなんか、ちゃちゃっと作るみたいなのを結構得意なタイプ。なんか、早く、安く、うまくみたいな感じじゃないですけど、そんなのを作るのは結構やってます。で、大学院にも今通い始めていて、ニューヨーク大学ってところの、今社会人として働いた、きながら、そこにも通い始めていて、今ちょうどアメリカって秋始まりの春終わりなので、2年生の最後の、月なので、卒業制作みたいなやつに追われてる毎日を、なんか、それと一緒に、仕事と一緒にバランス取りながらやってるって感じです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。お願いします。
お願いします。
お願いします。すごすぎる。はい、リサキャンです。東京に住んでます。都立国立高校出身。東京外国語大学チェコ語科卒業。カレル
何
大
この履歴
学
書
に
み
留
たいな。
学。ちょっと準備してなかったんで、ツイッターのプロフィールを読んで ですけど、ウェブ開発者です。で、犬が大好きで柴犬を飼っています。で、ポッドキャストをリホヤンとやってます。あと、岩崎亮太さんっていう声優さんが好きでよくイベントにいます。はい。そんな感じ。今はゆっくりと仕事をしながら、だらだらとした生活を送っています。リホヤンっては真逆ですね。
コナン最近見たんだよね。
ちょっと、もう見たよ。ちょっと、ああ、コナン大好きです。コナンという
いっ
か
す
マジッ
ね。
クカイトが大好きなんだよね。
ああ、なるほど。ちょうど僕、おとといぐらいまで函館にいましたよ。
嘘でしょ？
ごめん、わかんない。
たら
ご
め
めん、
ち
わ
ゃくち
かん
ゃ。
ない。
ああ、コナンの映画の舞台が北海道の函館だったんですけど、街中、なんか電柱とかにコナンの、なんだろうな、フラグみたいなのがついてたりとか、あと、観光地に、怪盗キッドの、予告状の看板があったりとか、めっちゃコナンでしたよ。
羨ましいです。と言いながら私は USJ に行って、
お
コナンの脱出ゲームみたいなのを
ー。はいはいはい。
やりに行ったりとか、コナン、ヘイジ君 とカズハちゃんと謎解きをするレストランとか行って、もう今頭の中、コナン、マジック回答でいっぱいです。
お
ー。え、ちなみに一番好きなコナンの映画は？
え？ちょっと、待ってよ。やめて。私は結構ナンパ船が好きなんだけど。
あ、見てないわ。
気球に乗って、なんか、ウイルスばらまくぞっていうのを止めるっていう。結構コロナっぽい、今見たらすごいコロナっぽいやつで、リアルに恐怖なんだけど、それが結構好きです。でもいっぱいあるからね、去年のも好きでした。
最近なんだね。
去年のもすごい良かった。これトッシーさんが黙ってる。
確かに。
トッシーさんはコナン見ますか？
コナン、ちょっと前まで見てたんですけど、全然最近は終えていなくてですね。
そうなんですね。
ちょっとおすすめな映画があれば、ぜひ教えてほしいです。
まずマジック回答をぜひご覧ください。マジック回答。
わ、はい、かりました。
先に。やった。
絶対見ます。よし。
はい。コナンね。アメリカでコナンは人気なんですか？
あんまり見ないね。確かになんか、あ、やっぱ鬼滅の刃とかはもうリュックとかに缶バッジめちゃめちゃつけてる人とか、目の前に座ってる人がもうなんか、うん、その鬼滅のグッズ持ってたりとか、僕のヒロアカとか、うん、ワンピースとかはいるけど、いないね。確かにコナンはいない。
が、やっぱ難しいのかな、なんか。
確かに、なんだろう。
はっきりわからないからかな、かっこいい。
ああ。
なんかシーンとか。
うん。確かにね。
とみかっこいいのはやっぱり、アクション。
大事だと思う。
うん。
うん、うん。なるほど。はい。私が聞きたいことでした。
はい。ありがとうございます。するわけでですね、改めましてですね、先日はどうもありがとうございましたっていうの自分で言ってて笑ってしまった。僕が、ヤンキャン FM さんのエピソード53、MK さんがエンジニアになるまでこの発表が私を変えましたっていうエピソードに出演させていただいたんですけど、本当ありがとうございましたっていうところで、なんかどうでした？反響とか。
なんかね、本当どっちも聞いてたら、聞いてる人がいらっしゃって、すごい、なんか嬉しいみたいなのとか、ゆるふわさんが好きで、連携聞いてたら、なんか急に出てきた MK さんみたいな感じで
、はい、
湧いてる方々が、投稿してくれてた。ね、嬉しかったし、うん、まずお話が良すぎて、なんか、感動して、しました、普通に。
ああ、いや、なんか聞き直したらめっちゃ褒められてて、ちょっと聞いてて恥ずかしくなりましたね。
なんか、でも本当になんか、ね、なんかその切り替え、まあ聞いてほしいんですけど、宣伝をしてるんですけど、そのなんか自分の考え方が、プログラミングへの考え方が変わった点みたいなのがすごいなんか、超好きです。
あ、うん、ありがとうございます。
ああ、高専の話とかもたくさん聞けて面白かったなと思って。
ああ、それだ。
お話の中で取り上げたアソナスさんが、いい話だったってツイートしてくれてて、ちょっと、感動しました。
感動。つながる。いや、なんか、そう、人を変える発表できるのすごいですよね。
ね。
いや、すごいですよね。
何でも発表していきたいなっていう。
もっと改めて、アウトプットしていこうと思った。
うん。待って、私、トッシーさんの自己紹介聞きけど。
あ、なるほど、ね。
ここで
なるほど。
収録中に聞くの？
はじめまして。確かに、はじめまして。
はじめましてですよね。
あ、やばいな。確かに聞きたい。ちょっと、これ、ファシリ失敗でしたね。ちょっと、トッシー。はい、ユルフアのリスナーさん向け、リホヤンさん、リサキャンさん向けに自己紹介お願いしてもいいですか？
あ、はい。はじめまして、トッシーと申します。MK と、あともう一人、フックンと、イルファポッドキャストというポッドキャストをやっています。普段は、Rails 中心になんか Web の開発を主にやっていて、最近はちょっと、Instagram の API と、よく、こう、いたちごっこをしている日々が続いております。
インスタグラムの API って、本当に使いづらいというか、なんかあれですよね。
結構、不安定な時がありますよね。
そうなんだ。
なんかあんま、 開発者フレンドリーじゃない気がする。なんて
それはすごく思います。
使わせる、なんて言うんだろう。使わせていただくタイプの、こちらが申請して、うん、気持ちをおもんぱかって、
これはすごくユーザーさんに価値があるんだぞということを、
そう。
説明し。
でも申請いりますよね。あれ違う。
いりますね。なんかアプリデビューみたいなフェーズがあって、なんか自分たちのソフトウェアがこういうものでっていうのを結構出来上がった状態を見せなきゃいけないみたい。
おかしい。聞いて、私そうやってスタートアップとか作るとき、それを使ったアプリケーションを作るのに、そのアプリのレビューしなきゃいけないって、もう何言ってるのみたいな。
わかんない。どうするの？じゃあ、なんかそのインスタグラムの API を使った風に見せるバックエンドをうちらが作んなきゃいけないってこと？
とか、あと、開発者用に、開発者モードのその Facebook のアプリを事前に作っておいて、こちらでこう API はモックするみたいなことが結構必要になったりしますね。
難しい。そういうのってどうなんですかね。なんか戦略的にやっぱやってる。
どうなんでしょうね。最近、
けど、
Instagram、Facebook ってその開発者向けにフォーラムみたいなのを用意してあるんですけど、Instagram のSDK に関しての不具合報告のフォームが消されていて。
報告できず。
報告できなくなったりとかするんで、やっぱお金はあんまかけない方針になったのかなってちょっと思ってます。はい。
いやー、なんか、開発者の、なんか、なんていうんですかね、結構エンジニアの中で、なんかオープンソースにしたりとか、うん、GitHub で一緒みんなで書き合ってディスカッションして、みたいな流れありますけど、全然、そこの、その、ムーブメント見られないですよね。
そうですね。結構大変だなぁと思ってますね。あと、MK と同じ高専の出身です。
お、来た
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
高専だ。いいな。
そうですね。7年一緒に。
7年一緒にいましたね。
同じクラスで。
7年間クラス一緒。すご。
あ、そうですね。あと僕とトッシーは二人とも専攻科っていうプラス2年のところに進学したんで。
すげえ。
7年毎日会ってて、社会人になってからは週1で収録してるみたいな。
もうそれがもうなんか尊い。うん、尊い。なんかそう、ライフログの話をしてたじゃないですか、ゆるふわポッドキャスト。
あ、はいはいはい。
なんか、それって大事だなって思ってて。なんかデジタルタトゥーとか言う人もいるけど、その自分がやってきたこととか友達と楽しかったこととかを残しといくのって後々の人生でめっちゃ財産になるなって思ってて、最近特にだから最近は私はポストカードを書いて送るのとかにハマるんですけど、
来た来た、イサキャンからポストカード来たよ
急にね
アメリカにね、急にアメリカ、そうそう、なんか氷の洞窟？何あれ、北海道？
あ、そうだね。北海道に行った時に氷でできた、ポストみたいなのがあって、郵便局みたいなのがあって、あ、送ろうって思った時に、うん、なんか、頭に思い浮かんだ人に送るといいよって、その友達からアドバイスもらって、あ、じゃあ、リホヤンの住所わかるから書こうと思って、その時の気温とか、本当にただ考えてたことを書いて送ったりとか、なんかそれは、まあ、それは、なんていうの？デジタルじゃないけど、このデジタルでもめっちゃストーリーに残したりとか、そう、みんなの写真上げてタグつけたりとかしたら後から見返せるじゃないですか。で、しかも、
はい。
ずっと毎週ポッドキャストをやってて、多分わかると思うんですけど、自分たちのポッドキャストを聞くのってすごい楽しいんですよね。
楽しいですね。
楽しいですよね。なんか。
聞きますね。
そう。で、それを友達とずっとやってるっていうのはやっぱすごい、いいなって思うし、なんかみんなももっと気軽にやってほしいなってすごく最近思ってます。
うん。
私たちは波があるから、OK な時に撮ろうっていう、あれがあるんで、頻度は気にしてないけど、なんかそれでもなんか前の聞くと、なんか、この話めっちゃわかるって自分なんですけど、思ったりとか、だったなとか思ったりするんで、いいですよね。すごい。
いやー、めっちゃわかります。自分のポッドキャストやっぱ聞きますよね、過去回。
うん。
聞く。けど、恥ずかしい時ありますけどね。あー、もう、何言ってんだみたいな時はありますけどね。なんていうの、聞き返して。
いやー、ありますね。
ある。
ありますよ。なんか、 ちょっと、トシ、これ言われても困ると思うけど、僕、めっちゃ昔のエピソードで、あ、これ僕、なんか当時は、あれだったけど、今聞き返したら僕めっちゃトシにマウント取ってんなっていう回答で。なんか、一人、僕は大体散歩しながら聞くんですけど、
うん。一
人、なんかこう、こう、こうなんか、ポッてなって、恥ずかしくなってますね。そういうの聞くときは。
多分、僕的にはマウント取られてるとは一切思ってないから。
うん。
いい人すぎ。
いい人すぎ。
多分、取られてることに気づいていないというのが多分正しいんだけど。
うん、じゃあ、問題ない。どこにも問題がない。
言われても何もわかんなかった。
あのね、まあ、ヒントは、うん、トッシーが自分がやってきた技術的なすごいことの話をしてくれてるのに、僕が思いっきり自分を主語にして自分の話を展開し始めて、俺すげえ話にしてた回が、あります。
おー、探せ、探せ。
一番最初に当てた、リプライで当てた人、ツイートしてくれた人には何かが当たるかも。この回がどの回か。
サポータープログラム特典で、エピソードの文字起こし検索があるんで、ぜひこの機会に。
おうまい。うまい。
検索するの難しくない？そう、何言うんだよ、この。
難しいっすね。単語とか何も言ってないんでね。
う
ん、はい。
そう。難しそう。
ちょっとあれですね。ちょっと、ゆるふわ側をあんまり褒められても、ちょっと、今回お二人ゲストなんで、お二人の話に、こう、軌道修正したいなと思います。
すごい。
やっとね、自己紹介も、今まで自己紹介のターンだったはずだから。
そうっすね。で、まあ、そうだな、なんかどういう話をしようかなって考えてたんですけど、僕あれなんですよ、ポッドキャストやってる人とめっちゃ友達になりたくてですね、友達になりたくて、なんかどういう話を、どういう話の切り出し方をすればいいんだろう。まあ、ポッドキャスター仲間じゃないですか、僕だって。
うん。うん、イェーイ。
イェーイ。なので、なんか、そういう話をしたいなっていうふうに思ってて、なんかヤンキャン FM さんの過去回とか、いろいろいくつか聞かせていただいたんですけど、結構共通点があったりだとか、あとは、一方で全然違うなっていうところもあったりとかしてて、まあ、共通点で言うとあれですよね、リビルドきっかけっていうところはめちゃくちゃ共通点なんですよね。
うんうん。
あれはね、ああ。やりたくなりますよね。面白いし。
いや、やりたくなりますよね。でもなんか、なんだろうな。やりたいな、リビルド聞いてやりたいなって思うところと、実際に、なんだろうな、友達とかに声かけて、やるっていうところのハードルもえぐいじゃないですか。
ああ、わかります。うん。うん。
で、そこを乗り越えた時点でもめっちゃ仲間だなっていう。
何もかもわかんなかった。で、
うん、
最初苦戦したのが、アップルに上げるときになかなか上がらなかったか、画像変わらなかったみたいになかった。
画像変わんなかったの。でもただ、あれにどうやって解決したんだっけ？
時間が解決した気がする。
時間だっけ？
なんか、
多分時間かな。
かかるんですよね、アップルだけ確か。なんかアートワークのなんかアップロード。
確かに。なんかすごい連絡したりした。
最初だけ多分審査されるんですよ、実際に聞いて。
だからか。
その審査通った以降は別にそのまま流れるんですけど、一番最初だけアップルの中の人が多分聞いて審査してると思います。
そうなんですね。
おアップル。
ね。
すごいですよね。
なんかやりとりした気がする。なんかうまくいかないんですけどとか。うん。
なんか、確かにハードル、なんかやっぱ最初わかんないじゃないですか。ポッドキャストやるぞって。ブログ調べて、マイク買って。で、お互いやってみて、編集、なんか最初なんで、もう何もわかんないですけど、雑談みたいな、後で切りたくなるようなところを挟んでしまい、編集にめっちゃ時間かかるとかして、なんか大変だった記憶がある最初。
うん。こだわってたよね。
だけどもうダメだなってなったね、すぐ。
そう、編集。もう、出すもん勝ちだみたいな。
そう、編集するって言って、うん、私が1週間2週間平気でもう、放置しちゃうみたいな。だったから、もう、途中からは、撮って出す。
そうですね。いや、そこもめっちゃわかります。だんだん最適化されてきますね。楽なやり方に。
いやー、 いやー最初の方確かに、お互いクイックタイムで撮ってるんだっけ。で、なんか拍手かどっかでタイミング合わせて、後で、それを頑張ってもらった方が、うん、編集ソフトで合わせて。
地道な努力。
これだからリバーサイドいいな、今使ってるアプリケーション。
いや、めっちゃ、そうなんですよ。めっちゃ、僕リバーサイド株式会社知らんけど、リバーサイド社とは、一切僕は関係ないんですけど、めっちゃリバーサイドの営業してるんですよ、最近。
してましたね。他のポッドキャスターさんにも紹介していた。
そうですね、してました。
すべての問題を解決してくれる。
うん。
いや、でも、
天才的。
ね。
なんか特に、こう、まあ、このポッドキャスト僕が編集してるんですけど、みんなから音声ファイル集めるときに、あ、録音ミスってたとかってなったら、こうなんかお互いきついんですよね。なんか、その、例えばトッシー側に、まあ録音失敗したら、あ、じゃあ別の機会にやり直そうかとかでいいんですけど、なんかめっちゃキーボードの音入ってるよとか、なんだろう、あ、なんかめっちゃ録音おかしくなってるよとかって、こう、なかなか言いにくかったりするんですけど。まあ、キーボードの音はあれか。キーボードの音はリバーサイド関係ないけど、その、録音に失敗するっていうことがなくなったんで、お互いに編集する側も参加する側も楽なのかなって思ってるんですけど、どうですか、トシは。
いやー、すごく楽になりました。なんか、そう。僕だけ、あれなんですよね。Windows で収録に参加していて。で、MK とふっくんはクイックタイムで収録していて、僕だけオーダーシティっていうソフトウェアを使っていたんで、そこのこう収録環境の差異とかもこうなくなったんで、すごい助かってます。
うん。
いやー、最初だって自分が録音できてるか不安で不安で、なんか何回かクイックタイム見直すみたいな。
すごいわかります。
うん。
しかも結構話題が、エピソードが長期に及ぶとクイックタイムたまに落ちるじゃないですか。
あ、ええー、落ちるんだ。
カール、ほんとめっちゃ焦る。ってなる。
もう、その瞬間、死って感じですけど。あんま、基本ないんで、そういうことが。おすすめです。
いや、いいっすね。
おすすめです。
リバーサイド。
リバーサイド。リバーサイドの提供でお送りしてはいませんが、おすすめです。なんかその話題とかってどうやって決めてるんですか、ポッドキャストの。
なんか、ま、基本お互いどっちか話したいことをなんか持ってくるみたいな、お互い一個ずつぐらい持ってきて話したり。はい、なんか、最近それやるんですけど、なんか結構一つの話題で喋りすぎちゃって私が、そしたら次の回はリサキャンメインの回にしようみたいな感じの、本当に、なんだろう。思いつきと。あと、よく私たちなんか最初にお互い最近のハマりみたいな話しちゃうんですけど、
やってますね、
そのハマりでいけで終わる時もある。
本当それ、本当それ。
なんで、あんまうまく、組み立ててきてないですね。どうなんですか、ユルファーさんは。
あ、そうですね。僕らは、まあ、先に毎週、今何曜日だ？毎週金曜日の、まあ、21時。
うんうん。
に収録するっていうことだけが決まってて、まあ、来られる人で撮るっていう感じで、
うん、
当日集まってなんか話すことある？あ、じゃあそれで、みたいな感じで決めてますね。最初、トレロ使って、なんかドラフト、アイスボックスとか、今週話すとかってやってたんですけど、なんか。
なくなった。
なくなりました。
私たちもなんか、私たちもなんかふんわりした記憶だけど。
忘れとる。
なんかあったよね。なかった。
あった気がするよ。あった気がする。なんか話したいトピックを集めとくみたいな。でもなんかすごく、はいはい、やっぱテックな話題を話そうとすると、もうそれを決めた次の週にはなんかもう話が終わってたりするから、なんかだんだんそういう波が関係ないやつを話すようになってきたかもね。
確かにね。
うん。だから、
熱いうちに話せないよね。熱い、これ次の回で話そうと思った熱い話題、次の週の話すぐらいには、もう熱く、自分の心も、世の中も、温かくなくなってたりするから。
そうそうそう。そうそう。
はいはい。
だから、エピソードを、なんだろう。 配信するの遅れたらちょっと新鮮味なくなっちゃったりとか、そういう問題もあるし。
うん。うん、
その都度、うん。
そう、僕らは毎週金曜って決めてるんで、その時のそれぞれの話したいことを話すって感じなんですけど、ヤンキャン FM さんって、まあ、不定期っちゃ不定期ですよね。
うん。
なんか話したいことがバッと浮かんできて、これ話したい。じゃあ、ちょっと、3日後の何時からやろうって感じなのか、ちょっとそろそろ収録やらんってなって、日付を決めてから、じゃあ何話すってなるのかっていうとどっちなんですか？
ちょっと結構どっちもありますね。
あ、へぇ、
私たちもなんか毎週、水曜日か
木曜
日
か、
金曜日の夜9時からみたいな、を決めていたが、まあ1ヶ月ぐらいしか守られることはなく、大体。
そう、波がね、やっぱ忙しいからね。
そうそう。で、それで、その後に、どっちかが話したい内容が急に出てくるか、うん、いや、そろそろ撮るやみたいな。
あ、そうそう。なんか、バイブスが急に一緒にこうなって、はいはいはい、撮るぞみたいになって、そう決めてやったりとか。
けど本当に、勢い、二人ともだいぶ近い勢いタイプの人間なので、その勢い、うん、もう、やろうよってやったら、もう次の日の夜9時にやるか、みたいなとか、
うん、
今からいけるよみたいな感じの勢いで撮ることが多いですね。
あ、すご。
うん。
すごい。
結構なんか、なんだろうな、ちゃんとアクセシビリティの話とかも、聞かせていただいたんですけど、ちゃんとなんつうんだろうな、専門的な話を深掘ってされてるじゃないですか。なんか、僕らって結構、浅い話で、その、終わるんですよ。
そうか。
なんだろうな、本当だったら、あ、じゃあ、なんだろう、こういうトピックが、今すごい界隈で話題だから、これについて話そう。ちょっとみんな記事読んどいてとかっていう、なんて言うんだろうな、予習みたいなのがあれば深い話いけると思うんですけど、なんか、僕らなかなか、特に、ポッドキャスト一緒にやってる3人別々の趣味を持ってて被ってもいないんで、なんだろうな。
あ、けどわかります。
なかなか深い話にいかないなっていうのは、ちょっとあったりしますね。
わかります、わかります。これは本当に同じこと起きますね。なんか。
あ、そうなんだ。
説明してみたいに言われると急に打って、その、なんていうんですかね。深掘って研究しているわけじゃないから、あと人に説明できるだけのその知識で持ってるわけじゃないから、説明してみたいなことになると、打ってなって、やばい、みたいになったりとかして、あんまり話せなかったです。
そう
なんですね。
うん。
でも、それは結構、勇気のもらえる話でした。僕からはそんな風には見えてなくて。うん、なんかめっちゃ、そうなんやっていう。ヤンキャン FM さんもそうなんやって思いました。
うん。なんか好きなもの、うちら好きなものすごい好きだよね。
ああ、そうそう。
だからいくらでも語れる。例えば私に絵文字の話をしてって言ったら5時間くらい普通に喋れる。で、リフアイに漫画の話をしてって言ったら5時間くらい喋れるみたいな。
いや、
その、
絵文字はテックだからいいけど、漫画全然テックじゃないから、
ね。テックだから。
そこ、深掘るとかじゃないじゃん。
いや、研究できる。もう漫画だっていっぱい研究されてるんだから。
確かにね。
うん、本当に漫画の授業 あったからね、カレル大学で。でも日本の漫画は、本当に深い歴史があるから、日本の漫画だけ扱いませんって言われて。ヨーロッパの漫画の話だけだ。もちろんそこも深掘れるし、多分リホヤンが気づいてないだけで。めっちゃ知ってることがあるはずだから。
テックじゃなかったらいけるんじゃない？テックじゃない漫画の話は確かにうちも5時間はできる、絶対。
でも漫画もテックなんじゃないかな。なんかこういう手法が流行ったりとか、こういう傾向が流行ったりとか、なんかその、テンプレというか、フレームワークってあるじゃん、多分漫画のフレームワークみたいなのも。なんかハリウッドのさ、ストーリー展開の三幕構成だったりとかさ、ピクサーのストーリーテリングの、手法だったりとかさ、なんかそういうのと一緒にさ、やったらさ、漫画もさ、きっと、まあ、うちらのやってるテクノロジーじゃないけど、他の、なんか、ロジックになんか当てはまるようなことがあるんじゃないかなって私はすごい今、思った。
うん。いや、けど確かに、AI が最近漫画書くやつとかも結構あるし、いろいろあるよ。そのストーリーの、やっぱり、チャット GPT とかでストーリーのなんかアイディア出しとかに使えるから、それに特化した、なんか漫画、だから私画力ないので漫画描けないと思ってたけど、今は AI とそのストーリー展開のボットがいるので、描けるっていうのは。
あ、いいね。そう、漫画とテックになった。すごい。テック系だ。テック系。
あと、なんかその漫画とテック話で最近 思ったことがあるんですけど、
うん、
なんか、僕もともと iPad mini で漫画を読んでたんですけど、Kindle で。でも最近、なんか、別にスマホでよくねってなって、15 Pro Max で、iPhone 15 Pro Max で読むようになったんですけど、だからそれで思ったのが、なんか、その境目が2018年か19年ぐらいだった気がするんですけど、そこを境目になんかスマホでも普通にちゃんと読める漫画と、そうじゃない、いやなんか字ちっちゃいし絵も細かいから見えねえよっていう漫画がある気がしていて、
デスノートとか見れないですね。
そうなんですよ。同じ作者の漫画でも2018、9年以降に書いた漫画は普通にスマホで寝っ転がりながら読めるんですけど、それ以前だとなんかダブルタップして拡大しないと文字読めねえとかってなったりすることがあって、
で、
なんかあんまりなんだろうな、好ましいワードではないかもしれないけど、2018年、19年ぐらいに何が起きたかっていうと、なんか日本人がスマホで漫画を読むっていうことに目覚めたタイミングだと思うんですよ。
ああ、あの事件？
漫画村のせいで。
ああ、無断転載してた。
あ、です、です、です。で、まあ、
うんうん、
あれ自身は良くないけど、あの体験自体は、あって、それきっかけなのかな？それきっかけなのかどうなのかわかんないけど、まあ、合法な方法でちゃんとスマホで漫画読めるようにってなってきたじゃないですか、世の中。
うんうんうん、
で、そのビフォーアフターでスマホで漫画を読めるかどうか、なんつうの、スマホビリティの高い漫画かどうかみたいなのがあるのかなっていうことを最近考えました。
ありそう、ありそう。
確か一番思うのは見開き系が減りましたね。漫画って、
ああ、確かに。
こうやって見るから、見開きでバーンってやつ見えるんだけど、スマホで見開きにすると、はいはいはい、なんだこりゃみたいな。
なりますね、確かに。
そう。こうするか、ピンチ、わかった。なんだっけ、ちっちゃくして見るか。てか、それめんどくさいからしないんですけど、ただただ見るなんか。1ページ1ページ見るようなタイプの体験に変わったので、それは結構でかい体験の変化だなと思いますね。
う
ん
うんうん、っていう漫画テックに乗っかってみました。
それおもろい。なんか、もしかしたらそういう戦略をなんかあらかじめ立てておいたのかもしれないですね。
うん、うん、
うん。
うん。結構やっぱ漫画の本当に工夫してると思う、
ね。縦読みとかもあるじゃん。
あるね、
うん。あれもさ、今までのスタイルだったら絶対出てこなかった。ものじゃん。このスマホサイズ、横幅がスマホサイズで縦にスクロールして、コマもちゃんと割れてるみたいな。あれを初めて読んだ時に、すげえって思って。
うん。
なんかこれも漫画じゃんって、なんか漫画って無限だなって思った。で、この形が出てこないと、このスマホの形が出てこないと、そういう読み方もなかった。そのスクロールっていう動作がみんなに馴染んでるから、これが出てきたんだなって思って、めっちゃ面白いって最近思ってた。
確かに韓国系がね。
うんうん。
多いよね。
あ、そうなんだ。おもろー。テックじゃん。
テックっすね。そうっすね。あとなんかめっちゃ話変わっちゃうんですけど、まあ、ここは似てるポイントとして、基本固定メンバーでエピソードをやりつつ、たまにゲストをお呼びするみたいな感じだと思うんですけど、なんかそのゲストを呼ぶみたいなのはどういう感じで決まるんですか？
勢いですね。本当に。まあ、中学の回答は勢いとしか答えられない。多分、これからできる、多分、回答もすべて大体が勢いになると思うんですけど。
なるほどね。
そう。
でも、ゲスト勢いはわかりますね。うん。
ゲスト勢い。最初の方に来てくれてたのは、なんか同じコミュニティにいた子も、どんどん、話してもらいたいねっていうので、呼んでて、
あ、なるほど。
最近の回は、なんか片方がちょっと、体調悪かった時とかに、でも、なんか、喋りたいし、いろんな人が出て、話してほしいっていうのがある。なんか、
うん、
もっと知ってほしいみたいなのがあるから、うん、呼んで話してもらったりしました。
おー、なるほど、なるほど。いいっすね。そういう勢いいいっすね。なんか。
マジで。
勢いしか？
本当に勢いしかない。
こっちの勢いはあれっすね。なんだろう。消極的じゃない。なんか受け身的な勢いが結構って、なんか、あ、やばい、言及してもらった、うちらのポッドキャストにこれ呼ぶしかねえじゃん、みたいな。
あー。
勢いとかが最近は 多いですね。
消極的勢いなんですか？
消極的じゃないです。なんだ？受動的
受け身。
きっかけは、お相手側なんで、そう、受け身勢いみたいな。
確かに今回も、カウンター。
確かに。そうですね。
カウンターっていう。
はい、
言わない？
カウンター、アンサーエピソードみたいな。
ないね。本当に全部、うちら、その、ストレングスファインダーの話に戻っちゃうんですけど、行動力だけ、発動性だけ。
なんかそんなやつ。
が、まあ、トップなのは同じで、私が内向型で、リホヤンが外向型なんですよね。だからなんか、ちょうどいいバランスなんですよ。勢いはあるけど、なんか考え方真逆だったりとか。
うん。
だから友達もなんか、違うタイプの友達もいるし、まあ、共通の友達もいるけど、なんかいろんな角度で話せるお友達が出てきてくれて、すごい楽しい感じです。リホヤンと私は、なんだろう。最初からお互いゲストというか、あんまり仲良くなってないタイミングで、ポッドキャスト始めたんですよね。
うんうん、あ、そうなんですね。
そう。
確かに2回目ぐらいだよね、うちが会った時に。
そう。
1回目？
すご。
1回目？
なんか、最初に共通の友達から、お友達から紹介してもらって、なんか気が合いそうなやついるよ、みたいな。
カンファレンスだっけ？
そう、うん、Ruby の25周年イベントで、
ああ。
はいはいはい、はい。
出会って、あ、リホヤン すげえキラキラしてるすげえって思って、うん、私がリホヤンの主催してたイベントに行って、めっちゃいいコミュニティだってなって、そのコミュニティに入って、ちょっと私が前からなんか、ポッドキャストやってみたかったんだけど、って言ったら、え、やるやるってなって、そっから、全然その、飲んだり、飲み明かしたりせず、撮ったよね。
うん。
逆に飲みに行ったことが少ないよね、多分。
うん、確かに実際にリサキャンとリアルで会うのそんなないな。
うん。
オンラインではあるけど。
そうなんです。
なので、逆にエピソードとかでいろんなことが聞けるのかもしれないですね。初めて聞いた感じで。
あそうそうそう。あ、そうなんだ、逆だね、とか。
これ、いいっすね。なんか。僕らそういうのあるかな、とし
あるのかな。もはや、10年以上になってしまったからな。
え、お互いの好きな食べ物とかも分かるぐらいの、なんか、ですか？
あ、食べ物？
食べ物？
僕の好きな食べ物分かる。
え？でも、最近は海鮮系に、こう、お熱が向いてるのではと。
それはね、北海道いるからだね。あ、
そう、北海道いるからっていうのと、奥さんが、生魚系が苦手だっていう話があったから。
う
ん、
そうそう。
今は海鮮。
だから、今実家にいるんですけど、実家では海鮮を食いまくってます。
合ってますね。
すごい。
合ってますね。
さすが。おー、すごい。
MK さんは。
トッシー、何が好き？何が好きなんだろう？
何が好きなんだろうね。
当てようよ。うちらも当てよう。
食べ物何が好きかな？
言ってみてもいいですか？
どうぞ。
馬刺し。
馬刺し。
めっちゃ斜め上いくじゃん。急になんかさ、すげえ、ポイント、すごいなんか、こんなちっちゃいとこ当てに行ったね。
どうですか？
ものすごく申し訳ないんですけど、馬刺し食べたことがなくて、ね。
アウト。
なんか、馬刺し北海道にないよね。
あ、そうなんだ。
そうだよね。馬刺し、うん、なんか、出てこなかったな。
こっちで言う、北海道で言うジンギスカンと、関東で言う馬刺しが、なんか同じ立ち位置にいる気がする。なんか、
なるほどね。
なんだ、北海道だと、別にジンギスカンを推してるわけじゃないお店に行っても、ジンギスカン系のメニューってある。けど、関東だとジンギスカン屋ですっていうところにしかジンギスカンないじゃないですか。
ないです。
で、多分それ逆で、関東だと別に馬刺しを、その専門店とかもあるけど、そうじゃん、普通の居酒屋とかでも、まあ、あるとこあるじゃないですか。
うんうんうん。
けど北海道だと、その、なんだろうな、馬刺し屋ですっていうところじゃないと、置いてない。
へ、
う
ん、面白
い。馬刺し置いてますよっていうところにしか馬刺しはない。 か、確かに。
石川県もそうですよ。馬刺しもジンギスカンもない。基本ないない。
カニがある。
馬刺しなんておしゃれなもの。あ、カニはね、あるね。
ああ、いいっすね。
え、すいません。ぶった切ってしまって。MK さん。答えは。
ああ。え、えいひれとか。
渋いなぁ。
どうすか？
えいひれ、好きですね。
ああ、やったー、すげえ。さすが、
よかった。
さすが、さすがだ。
解散騒動にならなくてよかった。
解散騒動にならなくて。
ここで間違えて。
またエイヒエとかすげえ尖ったとこ行くなと思ったけど、あるんですね。
意外と好きです。
意外と好き。ちょっと私惜しかったかもしれないじゃあ。
お。あ、確かに。居酒屋メニュー。
居酒屋メニューって考えた。いやー。
なるほどね。いいなぁ、面白い。
私はリホヤの好きなのもわかんないな
ぁ。あ、当てますか？
あ、わかったわかったわかった。私は知ってるんだ。私は知ってる。当ててください。
何？
お二人当て。いや、私が言っちゃったら、答えになっちゃうんで、お二人に言ってもらって、私が最後に言って、リホヤンが答えを言う。
ごめん、好きな食べ物？
うん、うん。
じゃあ、トッシーから。
何でしょう？梅干し。
あああ、
すごい、ちゃんとリホヤンのいるところを今考えて、日本を懐かしむような。
好きですね。てか、ちなみに、アメリカ来てから好きになりましたね。なんで、正解です。正解です。
すごいすごい
日本にいては好きじゃなかったんだけど、ほんと最近好きになってアメリカに来て、やっぱ食べれないからさ、梅干しあんまり。
え、もう当てられちゃったじゃん。ああ。
当てしまった。
すごい。
そう。
え、アメリカのもので、好きなものってあります？
アメリカのもので、あ、けどやっぱ、下がアメリカになってきて、アメリカンピッツァ。ピッツァめっちゃ好きになりました。アメリカンピザ。でかくて、
うんうん、
もう1個でこれ700カロリーぐらいかなみたいなやつなんですけど、めっちゃ美味しい。もう、暴力で、本当に、なんていうんですかね。イタリアのピザをもう踏襲してないんですよ。ただのパンみたいな生地に、死ぬほど脂っこいチーズと、死ぬほど脂っこいなんかトマトソースをかけて、それになんかサラミ乗せたもう、脂が浮いてるみたいなピザがあるんですけど、はい、それがめちゃめちゃ美味しいです。
お
え、やっぱり翌日の冷えたピザの方が美味しいの？
あ、それも美味しい。けどね、人による。
人による？
あ、作った人による？好きな人
は、
いや、じゃあ、冷えたピザも好きな人。うちそもそも冷えたもの全部好きだから、ご飯とかも、冷や飯とかのが好きだから。
知らなかった。
もう冷えた、翌日のものとか大好き。
え、ピザは宅配ピザが多いんですか？
いや、普通に店で売ってます。もう、商店街一個歩いたら大体、日本でコンビニとまで言わないな。日本でスタバある。東京でスタバあるぐらいの感覚以上ぐらいでピザ屋があります、ね。
なんか、どうしても僕は、アメリカ、ピザって聞いたら、そのまま、アメリカ、ニューヨーク、ピザって聞いたら、そのままスパイダーマンを連想しちゃうんで。
ああ。
なんか、確かに届けんの遅れたらタダになるとかあんのかなって。
ああ。
ごねたら。そういうのごねれるって、あとなんか、日本じゃありえないと思うんですけど、なんか、従業員が適当なのか、責任任されてるか分かんないですけど、例えばスーパーマーケットでレジ行って、これバーコードがちょっとくちゃってなって読めないんですけどって言ったら、もう持ってっていいよみたいな感じで。いや、ダメでしょみたいな。
すご
い。
なんか適当なのすごい適当です。
おー、いいっすね。
だからピザも多分、じゃあもう遅れちゃったしいいよみたいな感じで NG あったり、遅れたら NG にしますっていうか払わなくていいですよっていうキャンペーンやってるたりはしますけど。
うんうんうん。
ザラに遅れる気がしますけど。
そうっすよね。
そういうイメージある、うん。だいたい時間かかるんやろうなって。
日本って照り焼きチキンピザとかあったりするじゃないですか。なんか日本のピザってすごい凝ったなんか、照り焼きチキンとかいろんな乗ってるやつはもう信じられないって言ってました。あれはピザじゃない。ピザじゃない。
ダメなの？
そう。なんか、カリフォルニアロールみたいなんじゃないけどさ。
ああ。
はい。
なんか、違うものらしい。
トマトとバジルとチーズ以外乗せんなみたいな、
それはサラミ、あ、マルゲリータだよね。ニューヨークとね、そんなおしゃれなもの乗らない。なんか、暴力的なチェダーチーズと、なんか油乗せてる。
じゃあ、どっかのピザ屋がやってたニューヨーカーってあるじゃないですか。
どんな
ドミノピザかな。
あ、やってた。私頼んだことあります。
あれは結構ガチで、ニューヨークのピザってことですか？ドミノピザ、ニューヨーカーで検索するといいかも。
すっごいでかい箱で届くんですよ。いつもの箱の 1.5 倍ぐらいの超でっかいやつに、バンって丸いピザが乗ってて、なんかサラミとそのチーズとトマトベースみたいな。
あ、多分一番近いけど、もっとでかい気がする、丸いの。あ、これぐらいかな。巨大ピザって持ってる人のよりかもっとでかい。本当にこんな感じな感じですね、確かに。ああ、確かに直径40センチ。これが普通。で、これ以外のピザ出てこない。逆にちっちゃいピザとかない。あと、ハーフ&ハーフみたいな概念も存在しないから。
はい。
めっちゃびっくりされましたね。うん、ハーフクワトラみたいなとか。
楽しいじゃん、そっちも。
いいっすね。
いや、だから、本当に狂気の、取らせる、あれしかないみたいな。あとなんか食にあんま興味ないのかな。なんかみんな適当に食べてるイメージがある。うん、なんか日本ほど凝ったりとか、お弁当。あ、けど弁当っていう概念は、輸入されていて、アメリカに。弁当ボックスとか、弁当って通じますね、名前で。
すごい。
面白いな。
なんかアメリカ話で言うと、僕が好きなアメリカ話は、まあ、リビルド FM で N さんが言ってたハムサンドの話ってわかります？日本だと、ハムサンドくださいって言ったら、それに、ハムサンド、ちゃんとハムが入ってたり、マヨネーズとかかかってたりした、コンビニでよく見るハムサンドが出てくると思うんだけど、
うん、
こう、アメリカ、まあ、その N さんがアメリカに行った時に、ハムサンドって言ったら、なんかいろいろ聞かれて、で、最初英語わかんないから適当に答えてたら、もう全然何もかかってないハムとパンが出てきたみたいな。そういう、なんつうの。ちゃんとカスタム、いろんなこと聞かれるから、そういうのちゃんと答えておかないと、僕らの思うハムサンドは出てこないよ、みたいな話をしてたのを覚えてるんですけど。
こっちすごいカスタマイズ文化で、みんなめちゃめちゃカスタマイズ大好き。それこそサブウェイ、日本のサブウェイみたいなやつが大体のとこに適用されてて、はい、サラダとかなんか、みんな好きなんですよね。だといろんな人種の人がいたりするから、なんか抜きたいものとかベジタリアンとかいろいろいるから自分でオーダーできるんですけど、確かにそれ最初にルール知らないと、けどなんか知ってる人はもうほんと呪文、スタバの呪文みたいなやつ、呪文ぐらいな感じで、ブラブラブラブラブラブラって言うんですけど、わかんない。私もやりました。ハンバーガーで、普通のハンバーガーなんですけど、インアウトバーガーっていうちょっと有名なハンバーガー屋さんがあって、
行ってみたい。
普通に、で、普通にハンバーガーって言うじゃん。で、ハンバーガーって言ったら、うん、ハンバーガー出てくると思うのに、確かうちもいろいろ聞かれて、ベジタブル追加でいるとか、なんかソースいるとか言われて、いや、追加でいらんから普通のでいいなと思って、ノーノーとか言ったら、本当に、ハンバーガーの、パンとパンの間に肉が一枚挟んだ。んいや、さすがにわかるやろ、みたいな。言わんでよ。しかもさ、あれなんですよね。ハンバーガーの嫌なとことしては、これ包まれるじゃないですか。ハンバーガー、紙に包まれて出てくるから、うんはい、ウキウキして買って、開けた瞬間の絶望。そう。見えたら、これさすがに違うから、ちょっとさすがに野菜入れてくださいとか言えるけど、包まれちゃってるから分かんなくて。
うん。
あ絶望。
言うの遅いみたいな。
もう、あーとか。
やば。
なんかしかも隠しメニューがあって、それこそはインアウトバーガーはそのアニマル、うん、メニューには書いてないんですけど、アニマルスタイルっていうのがあって、めちゃめちゃ、なんかそれが頼むの結構みんな普通なんですけど、それメニューに載ってないから、なんか頼めないとか結構やっぱ確かに知らないとやられますね。
うん。
やられてしまう。
なんか結構私 TikTok ライトで動画見ながら小銭貯めるのにハマってるから TikTok めっちゃ見るんだけど、そのアメリカのサブウェイとかそのいろんな注文をするお店に行って君の一番好きなトッピングをやってくださいっていうのをお願いして食べて。レーティングするみたいな動画がすごい流行ってて、あ、なんかこんなにバリエーションあんだみたいなのをよくそれで見てるんだけど、逆に言わないとそれにならないんだっていうことを今知った。うん、その動画の有用性がすごい分かった。これにしてみたいな。言えばいいんかなみたいな。
うん、トッピング方式だから、だから逆に迷ったら全部みたいなこと言えばいいですね。エブリシングみたいな。
ああ。うん。
高くならないの
なるほどね。
あ、で、無料、そんな有料のやつは聞いてくれたりする。
ええー。
ええー。
あ、それめっちゃいいティップスじゃん。オール。
何もついてこない。あ、逆に、逆のハードルも一個あって、ドーナツ屋さんとかでコーヒー頼むんですよ、普通に。コーヒーみたいな。で、頼むと、もうシロップと砂糖、ミルク入ってるんですよ、最初から。そこは抜けーってなりますね。
え、そういう時は、ブラックコーヒーって言えば伝わるの？
そう、ブラックコーヒーって言わないと、ちゃんとブラックにならなくて、普通のコーヒー頼んじゃうと、ミルクと砂糖入っちゃってるんだよね、ファースト。
日本逆だもんね。
そう、おかしくない？そう、そう。だから多分、アメリカの中では、その逆の発想なのかもしれないです、
ね。おもろい。え、おもろい。逆じゃん。
おもろいっすね。
いや、けどこれどっちも一回失敗してるからなんで、失敗した時の絶望やばいですよ、本当に。
楽しみにしてたのに。
コーヒー頼んだらゲロ甘いみたいな。あんま
ー
みたいな。うん、
へー。
あとはサイズでかいとかありますよね。
ああ、でかいでかい。もう、本当に。ないんですよね。スターバックス多分日本ショートみたいな、ちっちゃいスモールみたいな。はい、
ありますね。
あるんですけど、こっちはその多分トール、スタバのトールがスモールなんで、うん、なんか何も言わなかったら、なんか普通にでかいのに勝手に思われちゃって、でかいのになってきちゃうんですけど、そんな飲めないよみたいな、うん、出てきたりとか。ありますね。いや、そうです
よね。規模が違う。
もう、ポテトチップスとかのデカさもすごいよ。
うん。
でかい。
黒がでかいってこと？
基本、いろんなものが日本のコストコサイズだっていうふうに僕は思ってるんですけど、合ってますか？
合ってますね。あと、本当に思いますけど、逆に、なんか最近本当日本のものちっちゃいなって逆になっちゃって。だから、4個パックのヨーグルトとかたまにスーパーで売ってる。じゃないですか。わ、はい、かります、うんうんうん、あれも一口だなみたいな感じに最近思う。
アメリカナイズされていっている日本やん、うん、
よくないね。
そんなことない。
日本帰ってきた後とかに、またリビルド話なんですけど、その、日本のお店でドリンク L サイズ頼んだら S サイズが出てきたみたいな話を N さんがしてたんで、ちょっとそれ日本帰った時にそう思うかどうか教えてください。
確かに。いやー、思いそうだな。
はい。という感じで、なんか、めっちゃ話盛り上がりましたが、そうっすね。どうしようかな。まあ、完全に予定通りなんですけど、めっちゃいい感じに盛り上がったんで、こう、あんまり最初に話そうと思ってたことを消化してないんですけど、全然。全然いいなっていう感じでした。なんか、そうだな。めっちゃ話変わるんですけど、最近気になるトピックとかってあったりします？もう技術系でも何でもいいんですけど。
どうしよう。コナンのことしか今頭にない。
私は最近なんか DNA に結構ハマってて、遺伝子とか。
DNA。
はい。はい、なんか授業、私その大学院の授業でバイオアートみたいなのを結構取ってて、なんか遺伝子を自分の、ほっぺたあるじゃないですか、遺伝子検査するキットとか、多分アマゾンとかでも日本も結構あると思うんですけど、はい、それを自分たちでやってみるみたいな。なんか頬の、裏側の細胞を取って、いろんな溶液につけて置いて回して、なんか遺伝子を分解して、DNA に分解して自分の属性とか祖先を見てみるみたいなサービスがあって、そこから結構その遺伝子とか DNA に最近ハマってて、それが結構本もあるんですよね。医者の方が使ってる、なんとかムカジーって人が書いた遺伝子って本とか、まあ、DNA の本とか、その人が書いた細胞って本とか、なんかガンと戦うとか、そういうのめっちゃ面白いので、最近は、私は遺伝子に謎の。で、しかもやっぱり遺伝子とかって最近 AI、結構みんなの DNA 情報って ATCG みたいなデータが、なんか数テラバイトあるんですけど、それもやっぱ、データでっかい大きいのってやっぱり AI とか向いてるので、AI とか機械学習か、うん、とか向いてるので、やっぱ結構その研究最近すごい進んできたりとか、なんか、やっぱ、あと面白いのは 99% の人間、あ？人間と 99% バナナとみんな同じ遺伝子を持ってたりとか。ああ、
なんか見たことありますね。
面白い。
そうそうそう。とか、どこでその才が生まれるのかとか、なんかそういう、急に広い話なんですけど、遺伝子にハマって、に最近ハマり始めました。
なんか遺伝子にハマったってなって、じゃあ遺伝子深掘ろうってなったら、何をしたんですか？
あ、けど私やっぱ、本が結構好きなんですよ、読むのとか。
はい。
で、なんとかムカジーってその雑な話をしたのに、 ちょっと探そう。遺伝子って、けど有名な医者の方が書いた。
シッダールタ
ムカジさん。シッダールタムカジかな。遺伝子っていう本と、その方上下で遺伝子って本出してて、すごいやっぱその遺伝子との、歴史？遺伝子、DNA を見つけるまでの歴史とか、なんかそもそも、どういうとこから始まったかみたいなところで言うと、なんかやっぱりイギリスの貴族の人たちが、あれだ、ダーウィンか。ダーウィンのいとっこぐらいの人が、自分のことをやっぱいい血統を持った、人だっていうのを示すために、だから他の人よりかもいい身分で自分たちには何か持ってるはずだっていうのを示すために DNA の研究を始めたとか、なんか、
はいはいはいはい、
そういう歴史とか知れたりとか、なんか面白いので、興味あったら、ぜひ上下巻。
へぇ。
なんか私も最近 DNA の話聞いたって思って、思い出したんだけど、先週の土曜日に、未来魔女会議っていう現代魔女のまどかさんっていう方がいるんだけど、その方の講義を聞いたのよ。
お
う。で、その方も DNA すごい面白いよって言ってて、
うん、
なんかその DNA テストっていうのができるんだよね、多分。
ある。
なんかそれで、なんか送ると自分がどこから来た人なのかっていうのがわかるっていう。
わかるわかる。
その大、
うんうん。そう。あとそれ、
東南アジアからなのか、大陸の方なのか、みたいなのがわかるっていう。で、まどかさんがその最初の方で、その魔女のコミュニティについて話してたんだけど、その今の魔女のコミュニティって LGBTQ とか、めっちゃ、そういう仲間たちもウェルカムになるようになってて、その魔女のコミュニティの話からしなくちゃいけないんだけど現代魔女が何かっていうのを知りたくて私も
ちょっと急になんか現めちゃめちゃ気になるワード出てきちゃったんですよ遺伝子で気になるワード出てきてる
あ魔女って言ってもその性別そのジェンダーアイデンティティとか関係なくなんかその家族での集まりみたいなのとかを示すらしくてで、それが13人以下だと、なんかこういう名前みたいなのが決まってるらしくて、で、その中でみんなでなんか、本当に感情を語り合ったりとか、その自分の思ってることを吐き出して、その一緒に悲しんだりとか、一緒に喜んだりとかすることで、なんか、その、安心する場所を作るみたいなのが、まあ結構、その、やってることとして、実際の活動としてあるらしいんだけど、まあその中で、なんかその魔女はどこから来たのかみたいなことを研究してる人たちもいっぱいいるらしくて、で、その中で、なんか、人類はアフリカから始まったんだからみんなうちら一緒みたいなことを唱え、人とかもいて。
すげえ、あれだね。みんな、そんな言ったら単細胞から始まって
る。そうそうそう。でもなんかそういうのをなんかベースにして、だから、なんかこのいろんな世界の中で魔女になりたいって人が出てきたとか、なんかそういう説をいろいろ展開してる人たちがいて、で、その中の一つのサンプルとして DNA っていうのがあって、その DNA っていうのを見たら自分が、その、日本で呼ばれた日本人みたいな、いう、そういう固定概念が取り払われて、他の国の人とかとも繋がってるんだっていう、感覚が芽生えるからすごいおすすめですよっていうのを言われたっていうのを思い出した。
なんか、アメリカすごいそういうの多くて移民の国なんで、テレビとかあるんですよね。なんか、テレビで、なんか有名な司会の人とかが、あなたの DNA を検査してみたところ、実は、アフリカ大陸から奴隷として連れてこられたのが最初だったんです、みたいな。で、それを知ってみんな泣く、みたいな。そっからここまでなんかいろいろ頑張ってきて苦労があったんですね、みたいな泣いたりとか、なんかそういう、だから結構遺伝子で祖先を調べるっていうのは結構、コンテンツとして、面白いトピックだったりします。ね、
なんか、大昔じゃないな。なんか5、6年ぐらい前に、GitHub になんか自分の遺伝子あげたみたいな人がいたのを、
ね。います。
見たことありますね。
私もあげようと思ってる。
何それおもろ
い。別に、あげ、なんか、今自分のアートの、大学院行ってるのがアート系テクノロジーとアートの、
はい、
大学院なんで、学科なので、その遺伝子とかをブロックチェーンとかに記録してみようかなと思ってて、なんかまあブロックチェーンってデータが改ざんできないし消せないんですけど、そこになんかちょっと自分の遺伝子 DNA 残しとこうかなみたいな感じのことをやろうとしてて、やっぱ DNA ってけど結構プライバシーなんですよね。例えば、その人のプライ、 DNA テストを受けた人だったらわかると思うんですけど、がんになりやすいとか、何がんになりやすいとか、この人はこの黒髪の特徴を持ってるとか、遺伝子でわかることも結構あって、結構そのプライバシーの問題とかもあったりするので、まあ、おすすめはしないですけど、GitHub にあげることは。って感じですね。
うん、なんか、その GitHub にあげた人もなんだっけな。なんかの病気になりやすいから気をつけろって言われたみたいな。
そうなんですよね。
一周を挙げられたって言ってましたね。
一周確かに。いいな、私
それいいじゃん。
めっちゃいい。
めっちゃいいじゃん。
あ、ねえ。
リクエストも欲しいですね。
あ、いい、欲しい。改ざん。
それできねえ。
して。
自分にコントリビュートしてほしい。
確かに。
楽しい、それ。
ガチのコントリビュートですね、もう。そういう未来もあるのか、ないのかわかんないですけど。
あとなんか、XY と、XX で男女で持ってるのが違うから、そうそう、男の人の方がデータが取れるって言ってたかな。
染色体？
そう。なんか、男兄弟がいたら、その人にお願いしてやった方が、正確かもって。
嘘？
なんか情報量が。
兄弟で DNA 変わるから、それは違うと思うよ、さすがに。
本当？
二卵性の双子でも違うんだもん。
あ、そうなんだ。はい、さすが、ハマってますね。やっぱりなんか、聞けてよかったです。
いいっすね。
じゃあ、やっぱ一人一人なんだ。受けてみたいな。3万円くらいかな。もっとするかな、今。5万円くらい。
あ、けど安いやつあるし、なんか一回生データがダウンロードできて、エンジニアが大好きな生データがダウンロードできると、それを違うとこに、アップロードできるので、一旦どっかでやると結構いろんなとこに応用できるので。
なんか、友達とかね、友達じゃないわ。親戚とかが知らないとこにいたり。
あ、そういうサービスがある。うん。
出るの見たな。あとなんかデータが溜まってきて、なんか最初は、私は韓国との、なんか、血が混ざってたんだっていうのが、だんだんデータ溜まってきて、もう完璧日本人ですになって、ちょっと、あれみたいな。なんかルーツ勝手に感じちゃってたみたいな話とかも聞いたことある。
確かに。
いいな、面白い。
遺伝子いろいろ入ってるんですよ。
その方も
面白いですね。なんか僕も最近 DNA って言葉をなんかで見たんだよなって思って。
何？
今思い出したんですけど、僕今実家に帰ってきてて、まあ、実家に帰るとあれじゃないですか、実家タスクがいろいろあるじゃないですか、親のなんかをやるとかで。それで、うちの父親が1953年生まれで、71なんですけど、
うんうん、
なぜか間違えて僕はウィキペディアの1953年っていうページを見て、
うん、
そしたら1953年に DNA の二重螺旋構造が、決定されたらしいっていう。
あれですね。
すごい。
クリックさんでしたっけ？だから結構最近なんですよね、研究自体が。
遺伝子。
そうですよね。
え？マジじゃん。
ワトソンとクリックみたいな名前じゃなかったっけ？
っていうことを思い出しました。あの二重螺旋は僕のお父さんが生まれたぐらいに発見されたのかな？あ、決定されただから。
ね、構造を。やっぱり、結構だから最近っていうか、ここの間で急に、だってそこの螺旋構造が分かってから、なんかいろんな研究がどんどん進んだので、うん、やっぱり、あそこからやっぱ生命科学っていう分野自体も、新しく出たりとか。けどやっぱ面白いのは、やっぱこれ、もともとその優生学っていう、なんて言うんでしたっけ、イギリスの人たちが、自分たちが優生ってことを示すために、遺伝子に何かあるはずだ、何か受け継がれるものがあるはずだっていうのを、ね、探した、だったので、一回結構戦争とか、それこそ、ナチスとかの、ホロコーストみたいな時に使われちゃったりとか、もともと遺伝子的に、なんていうかな、NG な人たちを排除していこうってところから民族につながったりとか、うん、やっぱ結局なんか、結構人類、遺伝子に踊らされてきてるので。
うん、
で、二重螺旋構造を発見した後に、そこから急にみんな研究進んで、なんか、思ったよりデータないみたいな。思ったよりいっぱいデータあるんだけど、それ知るだけじゃやっぱりまだ何もわかんなくて、いろんな人が、なんか、例えば、私とリサキャンの中で、同じ共通持ってるのが、なんかアジア人で、このところが、遺伝子共通してるから、こういうだっていうので、データが結構必要なんですよね。いろんな、多くの人のデータがないと、わからないことは結構あって、今は急激に進んでるらしいです。
おもろ。
DNA の話自体もめっちゃ面白いんですけど、なんか、最近ハマってる、ん？というか最近気になるトピック何ですかっていう振りからめっちゃこう熱く、 語ってくれるリホヤンさんがめっちゃいいなって思って見てました。なんか、そう、最近、なんか、なんだろうな。あ、なんか急に自分の話始めちゃってちょっとあれなんですけど。
してくださいよ。
急に振られて熱く語れるようなことが常にある状態でありたいなって
思ったんですよね。あー、けど、これは、今の、なんていうんですかね、そういうの持ってこうって一つちょっと思ってたんですけど、だいたい急に振られて出てこなくて、後でめちゃめちゃ、あーあの時これ言ったか言えればって思ってます。
ある、あるあるある。
じゃあ、ちょっと危険な賭けをしてしまいましたね。
あるわ。あ、でも遺伝子面白いわ。うん。MK さんもあるよ。
そう、そうなんですよ。あります、最近は。最近あるんですけど。でも、今日は、お二人がゲストなんで。
じゃあヒント、じゃあ何にハマってるかだっけ。
あー、でも最近あれですね、まあ、僕5月から新しい会社に転職するんですけど、その4月1ヶ月を、なんかお休み期間にしてるんですよ。
で、
なんか結構今まで僕、プログラミング、仕事以外でもしてたんですけど、仕事で使う技術の練習としての趣味のプログラミングしかしてなかったんですけど、直ちには仕事には役に立たなさそうだけど、知っておくと良さそうなことを今やっていて、すごい楽しいです。
めっちゃなんか外側だけ聞いて何、一番大事な何をやってるのですか、それは。
なんか、答えが分かったらハッシュタグをつけてツイートお願いします。
むず
い。
トシさん分かってんのかな？
多分あれだろうなと。
あ、すごい。
おー。はい。てな感じで、ちょっとそうですね。もう結構1時間ちょいぐらい収録してるんで、この辺で、こう収束にね、向かっていきたいなっていうふうに思うんですけども、最後なんか話し足りないこととかってあったりしますか？
結構。魔女の話すればよかったな。
確かに。
現代魔女ってあったらさ、古代魔女もあんの？
ありますね。昔からの魔女。どっから魔女が始まったかとか、今の魔女のイメージはどこから誰が作ったかとか。いっぱいありますね。今、私も勉強中なんで、ちょっともうちょっと成熟してからまた。りょうやんは。
了解です。じゃあ、またぜひコラボ会やらせてください。
はい。ぜひ。
はい。というわけで、最後、あとなんか、リホヤンさんとか、リサキャンさんの方から宣伝したいことってあったりしますか？
いやー、ぜひ私たちのポッドキャストも聞いてください。
MK さんが出てますよ、
はい。あ、そうそう。
はい。直近僕、ゲスト出演させていただいている、ポッドキャスト、ヤンキャン FM。ショーノートにリンク貼っておくんで、ぜひ皆さん、聞いてみてください。はい。じゃあそんなとこっすかね。今日エピソード242はポッドキャストヤンキャン FM からリホヤンさん、リサキャンさんをゲストにお迎えしました。リホヤンさん、リサキャンさん、改めてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
And now, a short commercial break.
現在エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、 X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。